皆さん、
こんばんは。2023年4月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
2023年4月、今年4回目のゴスペルアワーです。
はい、ゴスペルアワーは2009年4月からスタートしましたので、今月でちょうど15年目に入ります。今日はゴスペルアワー15周年突入記念ということでお届けしたいと思います。
15年前は今はもう使っていない MD レコーダーで録音して毎回湯沢の FM ユートピアまで MD を届けに行っていましたね。
はい。今はスマホで録音して、パソコンで編集して、インターネットでデータをアップするだけですので、大変便利になりましたね。
はい。今日のゴスペルアワーで169回目の放送になりますが、15年間のゴスペルアワーの中で紹介していたジョークで、お父さんが特に面白かったジョークは何ですか？
はい、今年になってから15年分のゴスペルアワーの音声データを整理したのですが、11年前の2012年10月のゴスペルアワーで紹介したジョークが全く自分の記憶からは消えていて、そのジョークを聞いて自分でも笑ってしまいました。
それでは11年前の音声データでそのジョークを聞いてみましょう。
旧約聖書の中にアブラハムとその奥さんサラという夫婦が登場します。アブラハムは100歳、奥さんのサラさんは90歳になりました。年のせいか最近奥さんの耳が遠くなってきたのかなと思ったアブラハムは、よし、どれだけ妻の耳が遠くなったのか確認しよう思いました。少し離れた奥さんの後ろから声をかけました。おい、お前。
しかし返事がありません。
もう少し近づいてまた声をかけてみました。おい、お前。
しかしまたまた返事がありません。
だいぶ耳が遠くなったんだなぁと思ったアブラハムはさらに近づいて大きな声で、おい、お前、と声をかけました。すると、奥さんのサラさんは振り向いて言いました。
何ですか、お父さん。3回も、はい、と答えているじゃありませんか。
あれまあ、耳が遠くなっていたのは、奥さんではなく、アブラハムの方だったんですね。
はい、11年前のジョークを聞いていただきました。自分以外のあの人が悪い、悪いのは自分ではないと思っていたら、悪いのは自分だったということはありますから、気をつけないといけませんね。
はい、それでは今までのお話の中で、ジョークではなくて心に残っているお話はありますか？一つ紹介してください。
はい、私の好きなお話で、 2009年5月の放送、第2回目のゴスペルアワーの放送の中で紹介した腐った棒切れというお話を紹介したいと思います。
これも音声データが残っていますので聞いてみましょう。
ある人が大きな荷物を背負って天国を目指して旅をしていました。ついに天国の入り口、天国の門までたどり着きました。早速入ろうとしましたが、天国の門が非常に狭くて、大きな荷物を背負ったままでは荷物が引っかかって入ることができません。
すると天国の門番のペテロさんが彼に言いました。
あんたそんた大きな荷物背負ったままだば天国には入れねえっすよ。何そんたに背負ってるなよ、見せてみれ。男は背負っていた荷物をよっこいしょと下ろして、縛っていた荷物の紐をほどいた途端、すっごい臭い匂いがそこら中に漂いました。うわー、くせえ、おめえ何入れてるんだ。男が袋を開けてみると、腐った棒切れがたくさん入っていました。うわー、汚ね。なんだこの棒切れは。と、よく見ると、乱暴、横暴、怒りん坊、暴れん坊、食いしん坊、機関坊、いじめん坊、泥棒、浅寝坊、ケチン坊などなどの罪の棒がたくさんありました。
天国の門番のペテロさんは言いました。
あんたね、そんた腐った汚い罪を持ったままでは天国には入れねえっすよ。警察に捕まったことはなくても、私たちは自分の心の中を見れば、人には言えないけど、いろいろな罪を持っていますよね。
神様は、私たちがそんな罪人であるにもかかわらず、私たちを愛してくださるんですね。
はい、14年前の音声データを聞いていただきました。それではここで、今日の1曲目の賛美をお届けしたいと思います。
水野源蔵さんの詩で生きるをお届けします。
どうぞお聞きください。
神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。蛍草は蛍草らしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。私は私らしく生きる。
水野源蔵さんの歌で生きるという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、ゴスペルアワー15周年突入記念というテーマでお届けしています。
はい、それでは お母さんの今までの15年間のゴスペルアワーの中での思い出を教えてください。
はい。私が今までのゴスペルアワーの中で思い出すのは2つあって、1つは2010年3月の放送、3つの願いというテーマでの時のことです。3つではなく、たった1つですが、忘れられないお願いをされたことがありますよ、と話しました。これも音声データが残っていますので、聞いてみましょう。
三つの願いですか？私はたった一つですが、忘れられないお願いをされたことがありますよ。娘が5歳の時のことです。いつも自転車の後ろに娘を乗せて幼稚園に送って行っていました。その日も家を出る時はいつもと様子は変わらなかったのに、幼稚園に着いて娘を自転車から降ろそうとすると、急に、お願い、今日は幼稚園休ませて、明日は絶対行くから、一生のお願い、と、それは真剣に頼むのです。5歳にして一生のお願い、と思って、びっくりするやらおかしいやら。で、結局、娘の願いを聞いてあげて、その日は幼稚園を休み、家に帰りました。その子も今は24歳になりましたが、もう一生のお願いというフレーズは使えなくなってしまいました。
皆さんは一生に一度のお願いはもう使ってしまいましたか？
はい、13年前の音声データを聞いていただきました。私は今まで一生のお願いって使ったことはないと思います。それでは、二つ目の思い出は何ですか？
もう一つは2010年6月の三つの忘れ物というテーマの時のこと。お父さんが出張で広島に行った時、財布を新幹線に忘れたというか、落としたことに気づかずに車で行って、ホテルで気がつき、真っ青になった話。翌朝一番の列車で広島駅に戻ったら、落とした財布が届けられていて、感謝感激だったんですよね。その後、私がした忘れ物について聞かれて、その時は、お父さんのお弁当にお箸を入れるのを忘れたね、という平和な忘れ物の話でした。ところがその後10年経って、お父さんの用事で一緒に大館まで行った時、途中の道の駅にお財布の入ったポーチを忘れてきてしまったのでした。今度は私が真っ青。でもお父さんは冷静でしたね。すぐに道の駅に電話して聞いてくれて、ちゃんと保管してくださっていることがわかり、心から安堵しました。
この時は、女が自分の血のみごを忘れることがあっても、神様は決して私たちを忘れることはないというお話を紹介したんですね。
それでは、今日の2曲目の賛美は、最高に生きるという歌をお届けします。
大昔にフジテレビの目覚まし土曜日のテーマソングとして応募して、見事に落選した歌です。フレーズの頭文字、一文字ずつつなげると、1番が目覚まし土曜日最高、2番が目覚まし土曜日1番になります。今まで何曲も作曲してきましたが、唯一、娘と自分がハモって歌っている唯一の歌です。
それではどうぞお聴きください。
めぐみ注ぐ爽やかな朝、眩しいほど幸せ。 であふれ、どんなつらい夜も過ぎ去って、生まれ変わる日々、新たに最高の一日に。目を覚ませばさえずることに、誠の愛幸せ祈る、どこにいても呼べば飛んでゆく、歌捧げる人はあなた、一番大切な人。捧げる人はあなた、一番大切な人、一番大切な人。
私と娘の二人で歌っている最高に生きるという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、ゴスペルアワー15周年突入記念というテーマでお届けしています。
今月の4月9日はキリストの復活を記念するイースターです。最後にイースター復活祭についてお話ししたいと思います。
日曜日の夜のバンキシャというテレビ番組で今連続で取り上げられている話題に、旧統一教会やエホバの証人の話題が放送されることが続いています。
その番組に出演していた宗教学者の人が、キリストの復活は事実ではないという前提でお話をしていました。偽札が悪いからといって、本物のお金、お札も悪いものだと考える人はいません。偽物の宗教がたくさんあるからといって、宗教は全部悪いと断定するのは間違っています。
第一、私たちはキリスト教という宗教を信じているわけではありません。私たちはイエス・キリストを十字架で死んで3日後によみがえられた私の救い主だと信じていますが、宗教を信じているわけではありません。
わかりやすく言えば、宗教は人間が努力、修行して救い、悟り、天国に登ろうと一生懸命に努力することだと定義すれば、キリスト教は宗教ではありません。人間が努力して天国に登るのではなく、天の神様が人となって天からこの地上に下り、私たちを救うためにイエス・キリストがこの世に来てくださったのです。
キリスト教が大嫌いで、キリスト教を撲滅させてやると5年間研究に研究して、キリスト教撲滅論の第1章までを書き上げたルー・ウォーレスという人が2章目を書いている途中で、自分自身がクリスチャンになってしまいました。
それはキリストが十字架で死んで3日目に復活した後に、臆病だったキリストの弟子たちが死をも恐れず殉教する人に変えられたのは、キリストが復活した事実以外に説明できないと分かったからです。彼はその後、キリスト教撲滅論ではなく別の一冊の小説を書きました。
映画にもなった有名なベンハー という本ですね。
はい。それから以前、テレビのニュースキャスターとして活躍された山川千秋さんは、癌を患い、召されるときに、人は死んで終わりではないと家族に言い残し、復活されたイエス・キリストと共に、天の御国で生きる命こそ、誰によっても奪われることのない望みであり、幸せだと告白されました。イエス・キリストは私たちを愛するあまり、十字架に私たちの身代わりとなって、私たちの罪を背負い死んでくださいましたが、三日後に死からよみがえり、復活し、死に勝利されました。そして私たちにも永遠の命の希望、永遠の神の国の希望があることを聖書は教えています。
教会に一度も行かれたことのない方は、お近くの教会を訪ねてみてください。
聖書の言葉、第一コリント15章57節。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。イエス・キリストのよみがえりのゆえに、私たちは永遠の命の希望が与えられているのです。
はい、それでは今日の3曲目の歌は、みぎわさんの素晴らしい朝という歌をお届けします。
どうぞお聴きください。
素晴らしい朝、主イエスはよみがえられた。ハレルヤ、生まれ変わった、喜び。あざけられても、罪を着せられても、愛を
みぎわさんの素晴らしい朝をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、ゴスペルアワー15周年突入記念というテーマでお届けしました。最後に面白いお話を紹介しましょう。ある若い女性が生まれて初めて教会の礼拝に出席しました。礼拝の説教の中で、牧師は、イエス様を信じたい人は手を挙げてくださいと言ったところ、その女性が手を挙げました。
礼拝が終わってから、牧師はその女性に尋ねました。あなたはどうしてイエス様を信じる気持ちになったのですか？内心、牧師先生の説教に感激しましたと言ってくれるのかと思いきや、なんと、彼女はこう答えました。
はい、先生の聖書のお話は一切ちんぷんかんぷんで何もわかりませんでした。でも、礼拝堂の一番前の席に座っているおばあちゃんの笑顔を見たら、私も 年をとっておばあちゃんになった時に、あんな喜びにあふれた素敵な笑顔でいられるだろうか。イエス様を信じたら、あの笑顔のおばあちゃんのようになれるんだったら、私もイエス様を信じたいと思いました。
皆さん、ご安心ください。私も一番最初に出席した教会の礼拝で、牧師がどんな話をしたかは一切覚えておりません。しかし、神様は皆さん一人一人を覚えて愛しておられます。
聖書の言葉、私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。
教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ今月や次の日曜日、お近くの教会に行ってみてください。日曜日の朝10時半から普段着のままで、手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
来月5月にまた
お耳にかかりましょう。